はようございます。エピソード250 250しつこく追い求めたら手作り梅干しって、ちょっと何そのタイトルみたいな感じだと思うんだけれども、あのねこれね、このしつこく追い求めたらっていうところは、まず家事問題ね。家事問題で、そもそもですよ。家族の役割として、妻が、家事全般を責任者としてやるべきなのかっていうところを、一個一個精査していって、お、大魔女、はちょこ、まりもちゃんも、はうはう。そう。そう、優先順位大事ですよね。ほんとそうだと思う。そう。で、その家事に関しては、メスをさ、まず入れ始めてて、で、最初は、一番最初にこの仕組みは、世の中のこうあるべきみたいなのが、そこはかとなく、染みついちゃって、夫婦関係っていうか、始まっちゃいましたよねって感じたわけですよ、結婚当初ね。で、子育ても、子育ての便宜上席を入れるか、みたいな感じだったので、そんなにさ、その前にさ、夫婦で、じゃあ結婚をするんだったら、こういう夫像、こういう妻像みたいなのとかを練り上げてなかったわけ、二人の中で。全然。だから、もうその立場になってから作り上げていくっていうフェーズがあってさ、まあ皆さんどうですかね？なんか走りながら、作っていくっていう家の方がほとんどなのかなって気もするんだけど、まあ家によってはそういうことすらあんまり夫婦でも語ったりとかしないで、なんか気づけば時間が経っちゃったみたいなケースもなきにしもあらずなんじゃないかなと思うわけですよね。どうですか？ね。で、ね、私の周りの人たちは得意な人がやるパターン、またはお金で解消するパターンの方々結構います。そうだよね。だからさ、得意な人がやるパターンは、基本、得意な人がやるパターンでいいよとかさ、お金で解消するパターンとかっていうのは、もう、前提条件が、多分、夫も妻も自立してるっていう。自立してるって前提条件が多少ないと、これが生まれないと思うんだよね。どっか、離婚したいけど、旦那さんに頼り切ってるから、離婚ができないですっていう、奥様とかだと、こういう仕組みがあんまり成り立たないっていうかさ、じゃあお前なんでみたいな話。お前は俺の、仕事もせずに家にいて、いや、お前の仕事はなんだみたいな感じの。ねえ。結婚してから分かることの方が多いですよね。そう来たかみたいな。同棲とかしてたら違うかもですけど。そうだよね。予定は見寄れない人との結婚は継続困難である。私はね、同棲経験もあるから言うけどね、同棲と結婚は違うかったんだよね。実際。うん。同棲と結婚やっぱ違うのは、結婚は日本で言う結婚って、やっぱり家と家との結婚みたいなことが結構あるから、なんか、ただ同棲で一緒に住んでる。で、生活の癖とかさ、そういうのは同棲でもわかるんだけど。でもなんか、お家の癖みたいな。お家の癖っていうのは、あんまり結婚しないとあんまり見せ合わないっていうかさ。うちの家、キャラ濃いな、みたいな。兄弟癖強、みたいなのとか、なんか、長く、付き合ってたりとかすると、まあ、結婚してなくても、結局、まあね、籍入れるのが家族ってわけでもないから、籍入れてなくても一緒にうちの妹とかは、なんか住んでたりとかするけど、でも妹の 妹のマンションに彼が住んでるみたいな感じの状態になってるし。ねえ。結婚してから分かる、そうだね。よって歩み寄れない人との結婚は継続困難である。同棲はちょっとおしゃれしてる気もしますし、お互いの実家問題もありますね。いや、そうだね。まあね、どこまで踏み込むか。相手のプライベートゾーンにどこまで踏み込んでいくか、みたいなのが、結構あるんじゃないかな、と、いうふうには、思うよね。まあ、親子関係とか、その人が、でも結婚することによって、その背景がすごいよりわかるようになるから、あ、この人はこういう背景で生まれてきたから、今こういう人格になってるんだっていうのが、なんかすごい長期単位で見ることができる、から、物事を解決はしやすくなったよね。まあ、その人ということに関してね。夫という。一人の人間とさ、真剣に付き合おうとかって思ったら、どこまで踏み込んでいくかだけど、どこまで濃い夫婦関係になりたいか、どこまで濃い恋人関係になりたいか、親子関係になりたいか、っていうところのさじ加減も個人差あるじゃん。ぶっちゃけね。ねえ、それを楽しめるかどうかみたいな、私もほぼこういう背景かとか思いますもん。いや、ほんとそうなんだよ。なんか、年単位で、1年目、2年目は分かんなかったけど、10年目分かりましたとか、15年目分かりましたとか、やっぱり人って、簡単じゃないっていうか、複雑なにレイヤーがこう、たくさんさ、積み重なってって、の、40年とか、50年とかっていう、のがあるので、なんかその、ちょっとした親戚との会話で、あ、なるほど、こんな過去があったから彼今こんな感じみたいのが、結構分かったりとか、するんだよね。そう。でもそこに対して、こう、面白みが、を感じられるか、お互いそこに対して、歩み寄っていけるか、みたいなところがすごく、あるのかな、なんていうふうに思います。で、私は今日ね、なんかちょっと言いたかったのは、なんか、昨日、夫と話をしてて、なんか新たな、私が今まで聞いたことがない夫の夢みたいなことを昨日聞いたんだよね。あ、そんなこと思ってたんだっていう、あ、そういう野望があったんだ、みたいなことを聞いてて、で、私は自分がやりたいこととか、こうしたいとかっていうのは割とその時気がついたりとか、言語化できるタイミングで、あ、なんか今こういう風に思ってんだよねみたいな、割とこまめに話はここ最近は してるんだよ。関係性が復活してからは、するようにしてる。なぜなら一番身近な応援してくれる人に一番よく分かってもらわないで、遠くの誰に分かってもらうのって話じゃん。なんか結構さ、SNS とかが発達してからはさ、そのさ、外のさ、自分を、一般ピーポーもさ、演じられるようになったじゃん。SNS 上では私はこういう風なキャラで、こういう風な感じで発信してるから、こうでなきゃいけないみたいな。逆に自分で発信してるなんとか像に、縛られて苦しくなったりとか、なんか、ね、他人からの評価で苦しんで自殺しちゃったりとか、なんかちょっと今、昔だったらないようなことが起こったりとか今してると思うよね。コミュニケーション取ってるのが何より素敵で、ありがとう。いや、でもこれもね、これもですよ。私は結婚してるにもかかわらず、夫に話しても、なんか、前髪一本かするぐらいな反応しかもなかったりとか、なんか全然話しても伝わ こいつ伝わんねーみたいなのを最初ずっと思ってたわけ。ずっと思ってて、ビジネスのこととかも。で、ビジネスのこととかも、やっとちょっと共有できるようになったりとかしたのって、夫も自分で自営っていうものを挑戦してからなんだよね。やっぱり、なんか、想像はできるけど、お腹を痛めて産んだ出産の感覚とか、そういうのとかは、やった人としか分かち合えないというか、想像はできるけど、本当に、共感とかしたかったら、その同じ立場にならないと、分かり知れないことって、まあ、いっぱいあるじゃん。どのジャンルにとっても。うん。でも、何？
パソコン貸して。
なんで？嫌です。ちょっと今お話ししてるからごめんなさい。ママ出かけた時使っていいよ。はい。そう、知識と体感は違いますもんねって。いや、本当にそうなんだよね。そう。だから、知識、全部のことを経験できるわけないじゃん、私たちって。だから、映画を見たりとか、なんかそういう疑似体験みたいなことをして、あ、知らない世界でも、あ、こういう世界だとこうなのか。みたいな、ちょっとそういうこう、思いを想像しやすいネタみたいのは世の中にいっぱい散らかってるからさ、なんかそういうのでちょっと歩み寄れる材料みたいなものをね、材料みたいなものを作っていくっていうのってすごく大事かなっていうふうにね、思ってるんだけれども、そう。で、そういう意味では、なんかちょっともう夫に言ってもわかんないし、なんかそんな、そう、諦めてた時は、夫に話すよりかは、そういうビジネスのこととか何してもね、そういうことを話せる友達とか、そっちにばっかり話してたわけよって、なんかもう、どっちかっていうと、夫を悪者みたいな感じに、しちゃった方が自分の気が楽だったりとか、うん、思い返すとね、まあそういうフェーズの時もあったよね。そう、結局夫がこういう風にしてくれないのは、夫が悪いからだみたいな。誰々さんの旦那さんっていいわねみたいな、他人の。そう、いつだってさ、なんか自分のところが完璧なように思え。でも他にもうちょっともっと素敵なものが見えたりとかすると、ああ、こういう旦那さんっていいなーとか、こういうお家っていいなーとかさ、なんだろう、そういうのっていつだってあると思うんだよね。うん。だけどその中で今私がここにある状況っていうのは、叱るべくしてなってて、自分で選び取ってなってるっていうのを、なんかやっぱしっかり自覚して、この中での関係性をより深くして、より密度を濃くして豊かにしていくっていうことを、やっぱ着手していかない限り、ここの関係性は育たないし、いつまで経っても、隣の芝生は青いな状態になってしまうわけですよ。そう。で、私はなんかやっぱり、夫との関係とか家族の関係とかも本当になんとか、外側的にはなんかいつも仲良くていいわねって最初の頃から言われてたけど、いや本当にそうなのかって、本当に私なんか 100% じゃないけど、この関係に満足してるのかなとか、いやなんかもっとこの関係が良くなるはずだとか、いや、もっとより良くするためにはどうしたらいいんだろうとか、じゃあ私がじゃあ家の中でやってることとかで、どういう風にしたらもっと私は幸せに生きられるだろうとかっていうのを、諦めなかったんだよね。諦めなくて、で、こういう風にしてくれたらどうかし、こういう風にしてくれたらじゃないけど、今お話ししてる、終わったら、なんかね、私が家から出てくことを求めてる。そう。 なんかそれを、やっぱり、なんか、昨日の会話の中でも、なんかすぐすぐ、もう、テイコちゃんがやりたいことも全面協力するから、もう、何もしなくていいよっていうフェーズに慣れたかって言ったらそうではなくて、そうなるためには、自分も、なんだろう、起業期とかさ、すごい、物事を新規で立ち上げたりとかするときのがむしゃらな時期っていうのは、他に何も考えられないぐらい、いろいろ、なんだろうな、そこに集中しなきゃいけない時期っていうのを体感してるんだよね。そう。だから彼はその体感期があるから、多くを語らなくっても、今の現状、私が今やらなきゃいけないことっていうことも理解してくれて、それだったら全部それ以外の周り余計なこと考えなくていいように巻き取るよ、みたいな状況になってる。ただ、そこに至るまでは、やっぱ積み重ねた10年以上があって、そこを分かって、急に明日すぐ分かってもらえるようになったわけではないわけで。そう。時間をかけて関係を作ってきてるのはすごいことねって。そう、諦めないのはそう。諦めたくなるわけよ。だってさ、毎日一緒にいて、毎日話しても全然この人分からないですね、とかさ。なんか知れば知るほど、子育て一つとってもそうだよね。私はこうやって子育てしたい。相手はこういうふうに子育てしたい。どっちかっていうと、交わるより平行線になることの方が多くって。で、自分の中の成功例っていうのがあるわけよ。自分の中は、私はこれでうまくいったからこれをやりたい。私はこういうふうにやってもらったから、と、やりたい。夫も夫でそういうのがあるわけよ。だけど、子供にとってそれが最善最良かどうかなんてやってみないとわかんないわけ。だから、そこで、一人の子供育てるになって、もうすり合わせで、私はこういうふうに育てたいんだけど、君はどうなんみたいな。で、じゃあ、君のやり方今採用したけど、今、現状3歳の彼女こうだけどどうなんみたいなことを常に常にやり続けての16歳とかそんな話じゃん。そう。だからさ、で結果なんて人間だからどれが正解なんてないし、どんな親だって 100% 正解みたいなものって完璧な人間なんていないわけだよね。みんなデコボコしてる。だからデコボコしてる中でお互い成長しながらやってってるっていうところだと思うんだけど、でもその成長の過程もみんなで共有して、まあ自分は今こういう状況でこういう判断しちゃって、これは悪かったと思ってるとか、これはいいと思ってるんだけどどう思うかなみたいな、あなたはどう思うみたいなことを、もう夫婦だけじゃなくて10歳だろうが16歳だろうが一緒に考えてもらうっていうことをやってる。今私はそういうふうに一緒に考えるってことが大事だなと思ってるから、それをやってるんだよね。でもそれってさ、めんどくさいし、もう言わなくても分かってよ。もう十何年も一緒にいるじゃん、みたいなところなんだけど、でもそこは諦めたら試合終了なんです。安西先生。諦めたら、お互い進んでるし、お互いの進みが、うさぎと亀じゃないけど違うから、まあ、ここは諦めちゃいけないところなんだなと思って。でもそこはそれをやってきて、昨日私夫の言葉を聞いて、ああ、夫もこういう中でも、彼なりにすごいもがいて、成長しようとしてるんだなっていうのね。私が好きなフレーズだよね。諦めたら試合終了。すぐこれが出てくるのがすごいよ、大魔王ちゃんの。そうなんですよ。試合終了です。好きだよね。アシカちゃんも好きですか？そうなの。諦めるのは簡単なんだよ。諦められないからさ、苦しいんじゃん。ねえ。そんな簡単に諦め、られるんだったら、もう、とっくに諦めてるって感じだと思うんだよね。そう。なのでね、そう、今日は諦めたら試合終了ですって話。 あ、諦めた。あなちゃんおはよう。そう。いや、だから、ちょっと今日言いたかったのは、もう家族の人間関係も、この諦めないで、しつこくやり続ける。球を投げ続ける。私はこう思ってるんだ。私はこうなんだ。ってことを言い続けることで、なんか、夫の中でも自分はこうしたいとか、今後の余生じゃないけどさ、ずっとさ、ね、今の仕事やりたいわけではもうないわけよ。もう抜けるタイミングをずっと探してて、探してて。でも、今抜けたら関係が、みたいので、なかなか、そこがさ、こうさ、彼の中のストッパーになったけど、いや、ちょっと、で、それってさ、妻だからといえさ、お前そこ振り切れよとも言えないわけですよ、いろん。言ったところで動けないわけ。本人が本当に心の底からそこを変えようとか、もう本当に変わりたいとかって思わない限り、いくら外野でもうちょっとこうすればいいのにとかって思って言ったところで、人というのはとても頑固で動かない。特に年を重ねてる人っていうのは本当に頑固で動かない人の方が多い。ふっかるの人の方が少ない気がするからね。そう。なんか、そこを、でも家族の中でも諦めないで、気づいた時がその時だっていうので、じゃあ、もっと良くするためにはどうするか、どういうふうにしたらいいと思うっていうのを、やり続けることをね、すごく意識してやってることによって、やっとなんか全然言葉が出ない夫が昨日、やっとなんかちょっと打ち明けるみたいなことをしてくれたんだよね。へえって、そんな風に思ってたんだ、みたいな、うん。なんか人が思ってることって近くにいてもさ、言葉にしてくれない限りさ、わかんないじゃん。こんな感じのこと好きかなとか、なんか見てるものとか見て、あ、こういうの好き、今のブームはこんな感じなのねって。なんか、ね、彼の中では最近自給自足になるために、自分が足りないところをどんどんどんどん身につけてるってところがあって。なんか、また大震災が起こっても、自給自足できればなんとかなるっていうところで、結構サバイバル能力はもともとあるんだけど、さらに身につけるために、そのための料理だったりとかするわけよ。そう。で、なんか昨日とかも、なんかさ、庭の吹きをさ、吹きを初めて、料理したとか、吹きとかさ、料理しようなんて1ミリも思ったことない人なんですよ。それがさ、庭から収穫したっていうのが彼のモチベになったんだよね。そう、ね、まさに自分が今大事にしてる庭から取れたものを収穫して、ちゃんと美味しい料理の一品まで仕立てるってところにすごい彼のモチベーションが、湧いたみたいで。で、それで私が昨日はもう死ぬほど、吹きの煮物美味しいねって死ぬほど褒めたたいたわけですよ。したら、初めてなのにすごいって。そう。もうそしたらもう本当にさ、幸せそうに、なんか、初めてのチャレンジなのにこんなに褒められたって。男はずっと6歳児、まさにみたいな。6歳児だーと思いながら対応しておるんですけど、そう、死ぬほど褒めたたえて幸せ満ちるんですよ。本当に6歳児嬉しいんですよ。3歳マスターへの道始まる。いや、ゆばちゃんまさにそうだよ。本当に意外とさ、いろんなもの生えてんじゃん、庭とかでも。でも庭の土をさ、よくしようってめっちゃ今いろいろやってるからさ、もう山菜マスターになるよね。キノコとかもそうだね。気をつけて選んでくださいねって。いや、ほんとそうだよ。毒。だってさ、結局この間のさ、カニだってさ、海で取ったカニ130匹とかだって、なんだかんださ、いろいろ研究してさ、素揚げにして食べたからね。このここにモチベーションがあるんだ、彼の、みたいな。 そう。そしたら、今、だから、そのさ、そこの流れからの手作り梅干しまで行ってるわけよ。だってさ、手作り梅干しとか手作り調味料とかさ、そういうのに、まあ、麹作ったりとかさ、そういうのは、まあ、めちゃくちゃハマってたのって、私、20年前だからさ、結婚当初、結婚する前とかだからね、死ぬほどハマってたのはね。もう、で、もうそういうのいっぱい作りに行ったりとか、そういうの作るためにどういうのが必要だとか、そういう知識とかさ、教えてもらったりとかって言ったらもう20年以上前だからさ。で、その時、もう、ねえ、そうだね。そういうのやり尽くした後に彼に出会ってるっていうのはあるから、なんか、私にとっては今彼がやってることってめっちゃね、懐かしいみたいな。懐かしいですね、みたいな。梅チョコ楽しみ。ねえ、そう、そうなのよ。それでまたなんか市場でね、またね、梅も仕入れてきてっていうね。梅干しも今年はつけるらしいですけど。ねえ、だからやっぱさ、近くにそういうさ、知ってる人がいたとて、自分がそこに対してスイッチ入んないと、それってどうなのって話にもならないし、まあ、なんていうんですかね。私的には、まあ、最終パターンっていうかさ、自分の理想形とするとさ、もうそういう丁寧な暮らしも、食事とかもさ、もう梅干しから何から全部さ、調味料から何から手作りでやったのが常にストックしてあるみたいのが、やっぱり自分とするとそういうのが好きでやってきてるからね。まあ、子供が増えるごとに どんどんズボラになっていきみたいな 状況になっている。で、もう今もう完全に夫に託してるっていう状態だけど、その託した夫がさ、今さ、そっちの方にさ、やっぱり基本は食事だよね、みたいな感じになって、一個一個、最初は料理ができないところから、そんなことまで考えられるように今なってるわけですよ。娘の、食生活のためにとかさ。ね。お旦那様とのコラボ 青梅の 蜜にもぜひ。あ、そうなんだ。あ、青梅じゃない、青梅か。なんかゆばちゃんレシピがあるの？ 成長だよね。ほんと、6歳児の成長ですよ。6歳児の成長。あ、やばい。またなんかこうやってタラタラ話してたら時間がたくさん経ってしまいました。はい。ということでですね。やっぱりね、ビジネスも家族関係も、夫婦関係も、諦めないのが大事のね、しつこく追い求めて、最終の理想形っていうかそういうのが、私は口に出してなかったけれども、でもやっぱ自分がそうやって、なんか子供がいる前とかにやってきてたこととか食のこととかっていうのはなんかあれもこれもそれもって全部できないから手放したりとかしてたことが今回り巡って今夫がやってくれ始めてるっていうのってなんか私そこに望みがなかったらなんかならなかったんじゃないかなとかっていうふうにね思うわけですよ。そう、伏線回収的な。そう、なので、今日はですね、そういうお話をちょろっとさせていただきました。今朝もご視聴いただきましてありがとうございました。